ここからは上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティのお時間です。この時間をナビゲートさせていただきます。木村ひろみです。この番組では毎回上京区の安心安全に関わる取り組みをされている方々をお迎えして、安心安全にまつわるリレートークをお届けしていきます。この時間は上京区役所の協力でお送りします。それでは早速今回のゲストの方をご紹介させていただきます。上京消防署から副署長で予防警防担当の杉本博さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、上京消防署の杉本と申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今ね、杉本さん予防警防担当でいらっしゃるということで私紹介させていただいたんですけど、はい、なかなかこちら耳なじみがないなというのがあるんですが、こちらは実際どういったことをされている、担当されているところなんですか？
はい、そうですね。まず、予防警防と言いましたけども、まず予防の方ですね、これはですね、京都市内でですね、いろんな建物、ビルとか学校とかですね、マンションとか、そういった建物を建てになる前から実は関わらせていただいてます。内容としましてはですね、火事が起こらないような、建て方にしていただく、設計していただく。
なるほど。
で、万が一火事が起こったとしてもですね、一部分だけで、火事が消えて他に燃え移らないようにする、設計をしていただくとかですね、で火事が起こったとしてもですね、すぐに消えるように、屋内消火栓とか消火器とかですね、自動火災報知設備とか、そういった、火事を防ぐための、大きくしないための設備を取り付けていただくとかいうご相談に乗らせていただいてます。
なるほど。もう建物が建つ段階から関わっている。
そうですね。
今回はそんな上京消防署副署長でございます杉本さんに詳しくお話を伺いたいと思います。で早速なんですけれども、今後また寒くなってくる時期、火災が、増えやすくなるのかなというのもあったりするんですが、まずですね、昨年の京都市の火災発生の状況っていうのはどうだったのかなと気になるところなんですが。
そうですね、まずですね、昨年の京都市内全体ですけども、令和2年中はですね204件の火災が発生しております。ただ一昨年と比べますとですね、11件の減少となっています。
なるほど。その中でも火災の原因っていうのは何が多かったりするんでしょう？
そうですね、火災の原因は数多くあるんですけども、原因として2桁台の火災としましては、疑いを含むんですけども、やはり放火の35件、であとタバコですね、これが24件、でコンロが21件、そして、冬場になりますとよくあるんですが、暖房器具14件、そして火の粉の飛散を含んだ焚き火、それとあと電気コードですね、それがおのおの13件ですね。あと天ぷら鍋ですね、が10件となっておりまして、この7つの原因で、原因全体の 64% を占めています。
なるほど、どれも身近なものばかりで、本当にそういった点でも火事が起こりやすいのかなというのはなんとなく感じるんではないかなと思います。
その通りです。
でその中で、今京都市内というお話ではあったんですけれども、さらに上京区の中では火災の発生状況というのはどのようになっているんでしょうか？
昨年のですね、上京区内の火災件数はすべてで9件でした。で令和元年と比べますとですね、マイナス3件となっています。ただ、今年になってからのですね、火災件数なんですけども、上半期だけですでに10件となっておりまして、去年の1年間の件数超えてしまってます。
なんと、
で私たちもですね、火災をなんとか1件でも減らそうと思いまして、仮に火災が起こってしまったとしてもですね、小さな火災で収まるように、こういった啓発活動とかですね、事業者様への指導、職員の訓練も始めてですね、いろんな取り組みを一層強化してまいります。ですから市民の皆様方はですね、どうか消防業務への、 ご理解とご協力を賜りたいと切に思っております。
はい、そうですね、まあ、ちょっと増えてしまっているのは残念なところですが、でもこれからまた気をつけていくということは日々、ね、大事だなと思いますので、ね、
その通りです。
はい、はい、そしてこの寒い時期での、まあ、出火防止火災予防のポイントっていうのはありますか。
はい、まあ、先ほどもちょっと申し上げましたけども、
はい、
冬季の火災として特徴的なのは、はい、やっぱりストーブとかファンヒーターといった暖房器具が原因の火災が発生しています。
はい、
で具体的な、まあ、原因としましては、まあ、電気ストーブとかですね、はい、石油ストーブの上に洗濯物を干してたりですね、
はい、
その洗濯物が落下してしまって火がついて燃え広がってしまうとか、ファンヒーターの吹き出し口ありますけども、
はいはい、
その吹き出し口の前にですね、うん、スプレー式の消臭剤とか、まあ、殺虫剤とか、まあ、ヘアスプレーとか、はい、そういった燃えやすいものを含んでいるスプレー缶をずっと置いていたためにですね、まあ、温風で加熱されて缶が破裂してしまってですね、中身が飛び散ってしまって、もう至る所に火種ができてしまってですね、結局家が一軒燃えてしまったという火災もあります。
そうなんですね。はい、
まあ、ですから暖房器具の近くにはですね、燃えやすいものを吊るしたりね、置いたりはもう絶対にしないでください。
はい、
はい、であともう一つなんですけども、はい、これもね、冬場の特徴なんですけども、
はい、
まあ、ベッドや布団の近くで暖房器具つけて お休みになられてですね、
うんうんうん、
例えば夜中寝返り打った時などに、
はい、
まあ、その寝具がですね、暖房器具に触れて、
うん、
出火するという火災がもう必ず毎年起こってます。
そうなんですね。
はい、はい、まあ、熟睡しておられたらですね、
うん、
火災の発生に気づくのが遅れてしまいますので、
うん、
結果的に悲惨な状況になってしまうということもありえます。
はい、
ですから暖房器具とかはですね、寝具や燃えやすいものから距離を取って使用していただきたいと思ってます。うんう
ん、は
い、またそれを事前に防ぐためにですね、
はい、
寝具類とかはですね、燃えにくい、まあ、素材で作られてます防炎製品というのもございますので、
うん、はい、
これ大変有効なんです。火がついても燃え広がることはありません、
うん、
ですから、まあ、ご購入のご検討をですね、うん、お願いしたいと思います。
そうですね、はい、また新しいものを買おうかなと思った時にちょっとこういったものをね、気にしていただけるといいんではないかなと思います。はい、
その通りなんです。
そしてまあ今お聞きしたように暖房器具っていうのは本当に火災の危険が潜んでいるということが分かると思うんですけれども、まあ、火災を防ぐ上で私たちが備えておくべきこと、まあ、身近に何かできることっていうのはありますか。
はい、まあ、火災の原因っていうのは本当に多種多様にありまして、
はい、
で具体的な出火防止対策も、もうそれごとに多種多様です。
うん、
で例えばですね、まあ、毎年火災原因の上位にあります放火火災なんですけど、この放火火災を防止する対策一つとってもですね、いわゆる放火されない環境づくりというんですけども、家の周りにですね、段ボールや紙類などの燃えやすいものを置かないとか、あとセンサーライトとか防犯カメラ取り付けるとか、ゴミ出しはですね、収集日の朝にしていただく、それとか車、バイク、自転車等にそのカバー類もですね、防炎品を使っていただくということは大事ですね。であと、まあ、火災を防ぐ上で一番大切なことは、まあ、やっぱり昔から言われてますけども、火の用心、この心ですね。
うん、
まあ、防火標語はね、いろいろとあるんですけども、
はい、
私個人的にはですね、もう火の用心に勝る標語はもうないと思ってます。
なるほど。
はい、で、まあ、火事はですね、まあ、やっぱりついうっかりしたとか、まあ、このぐらいやったら大丈夫かなとかいう思い込みとかですね、まあ、無意識とか忘れてしまったとか、まあ、間違えたとかですね、そういったまあ心理的な部分が多いんです。ですから、まあ、これらの心理的な誤りを少しでもなくすためには、まあ、頭の片隅にもですね、火の用心を置いていただいてですね、肌カビとかですね、電気、油等々、まあ、危ないものをですね、取り扱う際は火の用心の心を思い出していただきたいと思ってます。
はい、本当に火災は自分の生活の中に潜んでいるっていうことがありますので、意識していただけたらなと思います。
お願いします。
はい、そしてですね、まあ、火災にならないようにするために気をつけるのはもうもちろん前提なんですけれども、もし火災が起きてしまった場合、私たちがまずできることっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
はい、どんな大きな火災もですね、もう最初は小さな火から始まるんです。
はい、
でその小さな火をですね、まあ、大きな火災にしないためには、まあ、やっぱり 早く見つけていただいて早く消す、うん、あとそして素早い119ですね、うん、この3つなんです、
はい、
でそのために重要なのが、まあ、ご家庭ではですけども、
はい、
まあ、住宅用火災警報器と、うん、それと消火器ですねがございます。住宅用火災警報器というのは、まあ、平成16年に、まあ、一般の住宅にも、まあ、設置が義務化されました、
はい、
で、まあ、法改正以来ですね、たくさんのご家庭でですね設置していただいて、もう今までにですね小さな火の段階で火災を見つけることができて、もう大事に至らなかったという走行事例がですねもう数多くあります。
そうですか、はい、
ただですねこの住宅用火災警報器ですね、うんうん、まあ、寿命がだいたい10年言われてます。ですから古いものをそのままにしておきますとですね、まあ、万が一の時に全く役に立たないという危険がありますのでですね、ちょっと年数が経ってるなというものにつきましては、まあ、本体にですね点検ボタンというのがついてます。もしくは紐がぶら下がっている点検用の紐というのもあります、
はい、
まあ、それを引いていただいたりしてですね音が全然鳴らへんとか、
うん、
もしくはまあ電池切れですとアナウンスするやつもありますし、まあ、ピッピッピッと、まあ、短い音をですね、
はい、
出す機種もございます。そういうことになりますとですね、まあ、もう交換時期ですので、まあ、新しいものと交換していただきたいと思ってます、
はい
はい、それとあと消火器なんですけどね、
はい、
よく街で見かけられると思いますけども、うん、ご家庭での設置は義務ではありません、
うん、
ただ、まあ、小さい日の時には非常に有効です、うん、炎が大きくなりすぎてですね、まあ、天井まで炎が達しているということになると、まあ、消火器1本ではですね消し止めることはまず不可能ですので、うん、その時はもう素早く逃げてください。でもそうなるまでの間は非常に有効なのが消火器なんですね。ただですね、まあ、過去の経験から言いますとですね、
はい、
慌ててしまうとですね使い方わからなくなってですね、火の中に消火器投げ込んだとかですね、爆発してしまいますのでね、
はい、
そういうこともありますんで、まあ、日頃から消防団の皆様はじめですね、うん、地域でいろんな消防の訓練やっていただいていると思います、
はい、
まあ、そちらの方にご参加いただいて、うん、まあ、使用方法を、まあ、ご体験いただくということも大事と思いますね、う
ん
うん、で現在は、まあ、ビルとかですね、大きな建物に置いてある消火器だけではなくて、
うん、
住宅用の消火器というのも、うん、販売されておりますので、はい、昔からですね備えあれば憂いなしという格言もありますので、う
ん、はい、
住宅用火災警報器と消火器この設置をどうかよろしくお願いします。京都市の南区にですね、
はい、
市民防災センターというのがございます、うん、でここは初期消火だけでなく、まあ、いろんな防災体験、うん、地震火事等々の防災体験ができますので、うん、ぜひご来館していただいてご体験ください、
はいはい、今回本当に大事なお話ばかり
ありがとうございます、
はい、お伺いしてきたんですけれども、では最後にリスナーの皆様にお伝えしたいことなどあればぜひお伺いしたいんですが、
今回の放送ではですね、まあ、出火防止とかほんの一部ではありますけどもお話をさせていただきました、
はい、
でその中でですね今回私がぜひとも皆様方にお伝えしたいのは、もうこれはもう絶対に自分の家や職場からは火事は出さへんぞということですね。よく昔から言われるんですけども、泥棒は金目のものしか持っていきません。でも火事はもう全てのものを持っていきます。今までね苦労して築き上げてこられた財産も時に命も大事な大事な思い出も全て一瞬にして持ち去っていってしまいますので、くれぐれも火の用心その心をお願いします。
ということで今回の上京区絆でつなぐコミュニティ、上京消防署から副署長で予防警防担当の杉本博史さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
こちらこそ出演させていただきまして本当にありがとうございます。またお聞きくださいましてですね、本当にありがとうございました。
上京区の絆でつなぐコミュニティ、この時間は上京区役所の協力でお送りいたしました。